皆さんこんにちは。 FM 彦根聞いて安心暮らしの法律相談室、この番組では暮らしの中の法律トラブルや疑問を西明法律事務所の二宮弁護士と私北川光恵が一緒に分かりやすくお伝えしていきます。この番組は FM 彦根本社 AS アクアシステムスタジオからお送りします。さて今日のテーマは不動産賃貸と修繕義務です。二宮弁護士、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
早速なんですが、アパートなどを借りていて雨漏れとかしてきた場合、誰が直すことになるんですか？
はい、アパートの貸主は法律上、借主の使用に支障が来すような不具合がある場合、必要な修繕を行う義務っていうのがありますので、基本的に貸主が修繕することになります。
そうですよね。
例えば部屋が水浸しになるような漏水があった場合だと、借主はそこで生活するのが難しくなりますので、貸主に修繕を請求できます。
はい、まあ、家主さんがすぐに対応してくれるといいんですけど、なかなか直してくれない時とかはどうすればいいんですか？
家主さんに修理するよう頼んでも直してくれない場合とか、そういった場合は借主が自分の費用で修理を行って、家主に後々費用を請求するってことができます。また修理してくれずに、家主が修理してくれずに生活に支障をきたしている場合とかは、その支障をきたしている内容に応じて賃料の減額っていうのを請求することもできます。
なるほど。
不具合がひどくて居住できないような場合、先ほどの漏水で、住居が水浸しになるとか、そういった場合だと契約を解除するっていうこともできます。
ああ、そうなると借主は何か不具合があったらすぐに貸主に頼めばいいっていうことなんですね。
そうですね、基本的にはそのようになるんですけれども、貸主がすべての不具合に関して修繕義務を負っているというわけではなくてですね、法的に貸主の修繕義務が発生するのは、修繕しないと使用できないような状況にあることっていうのが必要となります。
え、そうなんですか？
はい、修理しなくても使用できたりするような内容ですと、貸主の修繕義務が発生しないっていう可能性があります。
それはどういった場合に修繕義務が発生しないんですか？
例えば壁が汚れてるとか、設備が古くなって性能が低いっていうだけで、設備自体では使えるとか、そういった場合ですと、貸主の修繕義務っていうのが発生しないことが多いかと思います。
なるほど、そうなんですね。でもアパート借りてるとね、退去するときに修繕費請求されたりすることとかあるじゃないですか。あれはどういうことなんですか？
はい、貸主には、一定の修繕義務があって、修繕する義務を負ってるんですけども、一方で借主も契約終了時に部屋を現状に戻して貸主に返還するっていう現状回復義務を負っています。借主の不注意などで部屋を汚してしまったり壊してしまったりしたら、修理して現状に戻す必要があります。そういった費用を貸主の方から最後に請求されるという形になっています。
なるほど、現状回復義務なんですね。
はい、
そうです。長いこと進んでますと自然に壁が汚れたりね、設備が古くなったりしますよね。そういったところも元通りにして直さないといけないってことですか？
借主の現状回復義務っていうのは、借りた当初の状態に戻すっていう義務ではなくて、通常の使用によって生じた損耗とか、あと経年劣化による消耗については元に戻す必要は なくてですね、例えば10年前に借りたところを10年前の通りに戻して返すっていうところまでは必要はありません。
なるほど、それは安心しました。じゃあどういった場合に修繕する必要があるんですか？
借主の故意とか不注意によって部屋を損傷したり汚したりした場合です。例えばタバコを吸っていて壁紙に汚れが染みついて、汚くなった場合とか、あと不注意で扉に物をぶつけて穴を開けてしまったりとか、そういった場合は借主は修繕費を負担しなければなりません。
契約でどんな修理費でも借主が全部直しますと一筆書かれた場合でも大丈夫なんですか？
そのような契約ですと借主に著しく不利な内容になりますので、貸主が事業者での場合ですと消費者契約法10条っていうのが適用されて無効になる可能性が高いと思われます。
消費者契約法10条って何ですか？
はい、消費者契約法10条っていうのはですね、法令の規定 よりも消費者の義務を過重する条項で、真偽誠実の原則、不当なっていうようなあの契約条項を真偽誠実の原則に反する契約条項、不当な契約条項っていうのを無効とする条文になっています。通常の使用によって生じた損耗とか、あと経年劣化っていうのは民法621条によって賃借人に原状回復義務はないっていうふうに明記されてますので、すべての修繕費を借主に負担されさせるという契約は民法の規定よりも義務が過重されるってことになりますので、無効になる可能性が高いと言います。
なるほど。消費者契約法は事業者に適用されるということなんですが、家主さんが個人でも適用されるんですか？
はい、一定の目的を持って同種の行為を反復継続して行う行為は基本的に事業っていうことになりますので、アパートを経営されてる家主さん、個人でアパートを持って、賃貸してるっていう方でも賃貸業務を継続して行っているってことになりますので、事業者に該当して消費者契約法が適用されてきます。
ちょっと安心しましたね。あと借りてるアパートにエアコンをつけることってあると思うんですけど、自分で設置したエアコンは出るときはどうなるんですか？貸主に買い取ってもらったりとかはできるんですか？
はい、入居当初にエアコンがついてなかったりとかしたら、自分でつけたりっていうことが、自分 の負担でつけたりっていうことがあると思うんですけども、出るときに買ってもらっ貸主に買い取ってもらうってことは、なかなか難しいと思います。
なるほど。
法律上借主に増作買取請求権っていう権利が認められてはいるんですけども、このエアコンは増作に当たらないっていうふうにされた裁判例とかもありまして、あと契約とかで排除してるケースも多いので、なかなか難しいっていうのがと思います。
先ほどおっしゃった増作買取請求権って何ですか？
はい、増作買取請求権っていうのは貸主、家主さんとかの同意を得て設置した造作物とかを退去時に貸主、家主さんに直で買い取ってもらえるっていう借り主の権利になってます。
エアコンはダメっていうことなんですよね。じゃあどんなものだと買い取ってもらえるんですか？
はい、造作買取請求権が認められるには貸主の同意を得て建物に付け加えられたもので、客観的に建物の使用価値を高めるものでなければならないっていうふうにされてます。
はい、
例えば、部屋のトイレを入れ替えたり、キッチンを新しく入れ替えたり、部屋に固定して設置したっていうものが考えられます。
でも今時だとね、エアコンも建物のその便益を高めるんじゃないでしょうかね。
そうですね、エアコンも建物の便益を高めますし、建物に固定して設置しているとも言えるんですけども、裁判例では、エアコンは簡単に取り外せて、どこでも持っていけるっていう風な認定がされておりまして、造作には当たらないっていう風にされたっていう裁判例がありました。
そうなんですね。エアコンは持って出るのも大変ですからね。
そうですね、エアコンはなかなか持って出るのも大変なので、無償で置いていって貸主さんに譲渡するっていう形で譲渡するっていう形のケースが結構多いかと思いますね。
わかりました。まず貸主の同意を得て建物に付け加えられたものという条件があるんですよね。
そうですね、同意を得た上で付け加えられたものっていうような条件がありますね。
はい、わかりました。いろいろとありがとうございます。本日は不動産賃貸と修繕についてお話を伺いました。二宮弁護士、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は西明法律事務所の二宮健二弁護士の協力でお送りしました。彦根市の西明法律事務所では、身近で相談しやすい弁護士を目指し、離婚、相続、不動産、交通事故、労働、慰謝料請求など日常トラブル全般に対応しております。初回相談は40分無料。法律トラブルでお困りの際は彦根市の西明法律事務所にお気軽にご相談ください。